鯖江市がお送りする防災啓発特別番組、毎週月曜日から木曜日まで日替わり4回を1シリーズとし、全8週32回の企画番組です。この番組は災害時に備えて市民の皆さんに常に防災意識を高めていただき、万が一の時にも役立つような情報を発信するために、安心で安全な街づくりを目指す鯖江市がお送りします。今週は原子力防災に関してお送りしています。今回は原子力災害とは一体どういったものなのかを改めて伺ってまいります。お話をいただくのは原子力規制庁の森田真さんです。
森田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回お話をお伺いしていきたいのが、ズバリ原子力災害ということについてなんですけれども、ここら辺とのお話を森田さん、分かりやすく教えていただければと思います。
はい、原子力災害という言葉がございます。この原子力災害というのはどういうことかといいますと、原子力施設が事故によって、その中に持っている放射性物質とか、あるいは放射線が、事業所の外に異常に出ることを言います。またその異常に出ることで、国民の生命、体、または財産に被害が及ぶことを言います。
なるほど。ではその原子力施設ということについては、例えばどのような施設を対象にされているのでしょうか。
はい、この原子力災害の対応を取らなければならない原子力施設といいますのは、一つは原子力発電所です。その他には試験研究用の原子炉というものもありますし、国内には他にも原子燃料の加工施設、あるいは原子燃料の貯蔵施設や再処理施設、さらには核廃棄物の処分などを行う施設などがありまして、これらの施設をこの原子力災害を防止するための法律の対象の施設としています。
なるほど。単に原子力発電所というものに限ったわけではないということですね。
はい、いろいろな施設を対象になっています。
なるほど。
はい、で、それらの施設において、原子力発電所などの施設においてですね、核燃料とか大量の放射能は、できるだけ閉じ込めておく、外に出さないという設計がされているわけですけれども、これらの機能が損なわれていくような事故が発生してしまいますと、今度は事業所の周辺の敷地に出てしまうということでありまして、その周辺にお住まいの方々、あるいはその周辺に滞在していらっしゃる方々に放射線の影響が及んでしまうと、その放射線の影響のリスクが及んでしまうということが出てくるわけです。
なるほど。それがいわゆる、原子力災害ということですね。
そうですね。は
い、それでは具体的な人体への影響、我々の体への影響というものにはどういったものが、想定されるんでしょうかね。
はい、放射線による人体への影響ですけれども、短期的には急性の障害が出る恐れはあります。これは例えば髪の毛が抜けるとか、粘膜が損傷してしまうとか、血液に異常が出るといったようなことが確認されています。また長期的には放射線が細胞の中の遺伝子を傷つけることによってがんのリスクの上昇があるということが研究されています。また人体に直接の影響ではないんですけれども、放射線物質、放射性物質によって、水や食料や、環境が汚染されてしまいますと、それによる経済的な損失ですね、そうしたものも考えられてきます。いわゆる風評被害であるとか、事業を行ってらっしゃる、商売を行ってらっしゃる方々にご迷惑がかかるということも影響になってきます。
なるほど、まあ、あの原子力災害というのは本当に、まあ、社会的に影響のある事故ということなんですね。
はい、平成23年に起きました福島第一原子力発電所の事故や旧ソ連で起きましたチェルノブイリ発電所の事故などを見ても分かりますように、非常に広範囲の地域が影響を受けて、また長期にわたる影響が続くという災害ですので、原子力災害というのはそうした特徴を持っているものという考えから対処方法をしっかり取る必要があります。
なるほど、分かりました。次回はそういった影響を少しでも抑えるために万が一に備えた対策という部分でお話をお伺いしてまいりたいと思います。
はい、
今回森田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
原子力規制庁の森田真さんにお話をいただきました。
防災一口メモ。昨年5月には茨城県、栃木県では深刻な被害を及ぼす竜巻が発生しました。空が急に真っ暗になる、大粒の雨が降り出すなどの状況が確認された場合は、頑丈な建物に避難するなどして身の安全を確保してください。気象庁から発表される竜巻注意情報にも注意しましょう。
鯖江市がお送りする防災啓発特別番組、毎週月曜日から木曜日まで日替わり4回を1シリーズとし、全8週32回の番組です。この番組は災害時に備えて市民の皆さんに防災意識を高めていただき、万が一の時にも役立つような情報を発信するために、安心で安全な街づくりを目指す鯖江市がお送りしました。